今日の聖書の箇所はですね、ルカの24章のイエス様がよみがえったところですね。そのよみがえったイエス様を見たとき、弟子たちは最初幽霊だと怖がっておりましたけども、私は幽霊ではない、幽霊の手や足はないけど私は持っていると見せたらですね、弟子たちは喜んでたという、まあそういう話ですね。今日はここから3つの点からですね、いつものようにメッセージを取り継がさせていただきますけども、まずここから大切なことが教えることは、自分の生活、自分の人生のど真ん中にイエス様に入っていただくということですね。36節こう書いてあります。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ちと書いてありますね。皆さん、人間というものはですね、何を自分の人生の真ん中に持ってくるかによってまるっきり違った人生になります。ある歴史作家がこう言いました。人間というものは自分が信じるものによって支配される存在であると書いてますけども、まさに名言ですね。人間というものは自分が信じるものによって支配される存在であると。お金を信じ、お金こそが一番だと思う人はお金に支配されるんですね。あるいは、いや、社会的な地位や名誉だと、それを中心に持ってくる人はそれに支配されてしまいます。イエス様を持ってくる人はどうで、真ん中に持ってくる人はどうでしょうか。イエス様はある時こうおっしゃいました。罪を行う者は罪の奴隷である、しかし真理はあなた方を自由にするとおっしゃいました。真理、すなわちイエス様を自分の生活のど真ん中に置くときに、罪から解放されて本当に身に自由になるというんですね。お酒に溺れている人がですね、もうお金持ちであってですね、いくら飲めると言ってもそれは本当の自由ではないですね。本当の自由というのは、たとえ一滴も飲まなくても何の問題もなく差し障りのない生活ができる、これが本当の自由ですね。またイエス様を中心に持って生きている人がですね、そういういろんな悩みから苦しみから解放されておりますから、本当の意味で自由になるんですね。お金を持っている人は、あるいはお金にしかみついている、地位にしかみついている人は悩みが尽きないんです。私ね、皆さん私はあんまりお金を持ってないからね、お金何億円でお金持ってないで、もうこれで何不自由なくね、平安で暮らせると私なら思えなくて、そう、本当にお金持ってる人はそうではないですね。お金がね、持てば持つほど実は悩みが深まるんですね。重圧がね、やっぱり例えばすごい優秀ある家に生まれたとしましょうか。財産が何十億円あると、だこの財産を減らしてはいかんとね。またこの名誉もありますから、絶対にね、恥ずかしいようなことはしない、世間から何か後ろ指を刺されるようなことはやったらいかんと、ものすごい重圧がかかってくるんですね。この間ですね、ちょっと話変わりますけどね、ある番組テレビ見とったらですね、昔小泉純一郎さんという総理大臣見たでしょう。その人の長男でね、小泉孝太郎という今役者やってる人がね、テレビに出とってね、なぜ彼はその政治家の息子として政治家になれなかったのかと、まあ弟さんがね政治家になってますけどもね、聞いたらですね、重圧に耐えられなかったからだと。政治というのはやはりその100人がいたら100人とも喜ぶような政策はできないと、必ずこの人たちに良かれと思った、どんなにいい政策をやっても一部の人には必ず犠牲を強いたり、そのね、苦しみを与えることになるのでね、そのことを思うとね、その重圧に耐えられなかったから自分は政治家になることをやめたんだと言ってましたね。そういう我々みたいな素晴らしいね、なんかこう恵まれた家庭環境に生まれたとしても、やはり我々に分からないそういう重圧を方にですね、両方に、重しとなってですね、生活していると、ますますそのようにますますその どういうんですかね、重圧がかかってきて悩みは尽きないけども、イエス様を信じる人はどうでしょうか。本当にですね、いろんな悩み、いろんな悩みがあっても、そこから解放していただく、これも神様の御心なんだ、神の御心だから本当に意味があるんだというところに目が開かれていきますとね、本当に苦しみが苦しみでなくなってくるし、希望が湧いてくるんですね。自分が何の意味もない無駄なことをやっていると思ったら、皆さんどうでしょうか。しょうもない人生だとどっかで思うでしょ。なんでこんなのしょうもないことをやってるんだ、自分はバカのダメだ。そうじゃないんですね。どんな状況でも神様の目から見たら、意味のない人生、無駄な人生は一つもないんですよ。全て意味があるんですね。どんな苦しい中にあっても意味がある、意味があるということは、それだけ希望を持てるということなんですよ、ね、ということは、そういう苦しみから私たちはもうすでに解放されているんですね。イエス様を中心に持ってくる人は、そういう素晴らしい人生を生きることができる。ところが、せっかくクリスチャンを受けてクリスチャンになっていながらもね、生活が大事や、家族が大事、もちろん家族大事ですけども、イエス様スメクロフォンに戻ったことはですね、どうでしょうか、ね、とてもそういうふうに思えない。こんなことやって、あんな苦しみがあって、でも悩みの中にずっといてですね、思い煩い に心が支配されてしまって、一生を終えるときにね、振り返ったら、なんとね、無駄なことばっかりやっていたんだろうな、そんなことに悩み苦しむ人生でちっとも喜びがなかったなと思ってしまわざるを得ないんですね。皆さん本当に、ところが中心に、自分の人生に中心にイエスを置く人は、どんな時にあっても喜びが絶えないんですね。喜んで生きることができる、どんな波乱万丈な、ハラハラドキドキするような人生であったとしても、本当に神様に豊かに祝福された人生だったなと、心から笑うことができる、喜ぶことができる、素晴らしい人生だと思うんですね。一人の男性のクリスチャンの証しが載っておりました。彼が救われて間もない頃ですね、教会の先生から、あなたね、毎日の生活の中で信仰を大事にすること、それが最も幸せな幸いな生き方なんですよと教えられたんですね。ところがその時、彼は心の中で反発しました。そんなこと言っても、働いてお金を稼がなくては生活できないじゃないか、生活できなかったら礼拝にも来れないじゃないか、仕事あっての教会生活なんだと言って、彼は反発したんですね。それから数年経ちました。ちょっとしたことがきっかけとなって、彼は礼拝に行かなくなりました。教会から完全に遠ざかってしまったんです。仕事を優先して、少しでも裕福な生活をしようと一生懸命頑張り奮闘しました。でもね、奮闘すればするほど会社の中で敵が増えてきたんですね。不思議にライバルが出てきてですね、自分を蹴落とそうとしてですね、なんかいろんな、今までそれまでもあんまりこう経験しなかったいろんなこう人間関係のいさかいとか、思い煩いとかですね、いろんなことができて、それを解決しようとすればするほど問題がますますね、大きくなっていてですね、彼はもう本当に疲れ果ててしまった。その時に彼はね、やっぱり自分には神様が必要なんだということに改めて気づいたそうです。本当に最後の希望は教会に行くしかない、神様しかない、そう思って彼は教会に助けを求めて、再び自分の足で教会に立ち返ることができました。しかもですね、しかも信仰が回復するに従って、心の中が神様を忘れていた時には感じなかった平安が与えられた。そしてその平安がますます満ちてきた時に、彼はこう思ったんです。もう今までの自分の 会社の問題は大した問題じゃないと。あれだけ自分の心を苦しめていた人間関係が、あの悩みが大した問題じゃなくなったんですね。しかもですよ、いつの間にか彼が気がつかない間に一つ一つの人間関係がうまく解決されていったんですね。自分の何か解決しようとしたんじゃない、ほっとったら自然に解決していったんですね。これは本当に神様が解決してくださったと言うしかないんですね。そして前よりも素晴らしい仕事が与えられたということですね。彼はこの経験を通してイエス様とつながっていなければ本当に生きる力を失ってしまうということ、しかし主を第一としてつながっていればいつもどんな時にも生き生きと生きていけるようになるということを知ったんですね。皆さん、教会に生き続けるイエス様を第一とするという この大切さが教えられますね。そして信仰生活というものは一人ではできないものです。多くの信仰仲間と一緒にですね、御言葉を聞き、そして互いのために祈り合い、いろんな言葉を分かち合っていくところに、本当にですね、このまた受けた恵みを分かち合うように仕えていく、そういうところに自分の信仰は恵まれて祝福されて成長していくわけですね。そのことを覚えたい。そして二つ目に覚えたい御言葉はですね、39節の御言葉です。39節、私の手や私の足を見なさい、まさしく私です、私に触ってよく見なさい、という御言葉ですね。この御言葉は非常に重要ですね。2000年前の人たちは実際にこの目でその生き返ったイエス様を見て確信を持ったんですね。そして死んでも生きるというその確信が与えられて、どんな迫害さえも乗り越えていける力になりました。で、そのことは当時の人たちだけに起こったかというとそうではありません。今現代を生きる私たちも実は同じなんです。もちろん肉眼で見ることはできません。でも本当にイエス様を信じて委ねていったら、本当によみがえったイエス様が働かれるように自分の人生が導かれていく、助けられていくんですね。とりわけ耐え難い苦しみの中にある方々にとってはそうですね。私ね、今まで何十人というね、本当にこの苦しみのどん底にあるようなそういうクリスチャンと出会ったことがよくあります。でもね、その数十名のうち誰一人としてね、自分の人生をぼやいたり、こんな人生ダメだと言ったり、自分を否定したりしている人は一人もいませんでした。みんな顔が輝いておりました。それは本当に今だからありありと神様がこの私を一日一日、いや一時間ごとに助けてくださることがもう手に取るように分かるんですと、その人たちはおっしゃっておられました。たとえどんな時にあってもね、必ずその道が開かれて助けられると、そういうことをよく経験したというんですね。そのように生きておられるイエス様が共におられることを実感しながらイエス様により頼んで生きていく、これが信仰生活なんですね。ハレルヤコーラスで有名なメサイヤという曲がありますね。ハレルヤハレルヤという曲ですね。傑作中の傑作と言われている名曲で、この作者はですね、申すまでもなく音楽の母と言われたヘンデルという人ですね。で、実はですよ、このヘンデルがこのね、最高の名曲を作った時は、実は人生の中で一番苦しい時だったんです。 まず重いリウマチに侵されて非常な苦しみ痛みが続きますね。リウマチって大変痛いし、重いように手が、ね、動かない、ね、体が動かない、ね、さらに脳卒中に倒れて右半分が麻痺してしまった。自由に動かすことができません。それだけではありません。さらに追い打ちをかけるようにですね、このヘンデルの最大の理解者で応援者であったあのイギリスのですね、キャメロン王妃がですね、突然亡くなった。そして彼は最大の支え手を、支援者を失ってしまったんです。もう人生最大のピンチです。ピンチどころかですね、何の希望も教えない絶望的な状態に陥ってしまったんですね。ところがです。ちょうどそんな時にですね、突然彼の心の中にイザヤ書53章の御言葉がね、パッとひらめいてきたんですよ。イザヤ53章で何が書いてあるんですか。まあね、長い間信仰生活を送っておられる方ならば、もう一発でさあ、こうですとお分かりになるでしょうね。イエス様が十字架にかかる予言がずっと書かれているんですね。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。彼は神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。このメッセージがですね、彼の心に届いた瞬間、絶望しかなかった彼の心の中に大きな希望と喜びが湧き上がったんです。そして早速彼はですね、本当に何かに取りつかれたようにペンを取ってメサイアを作曲し始めたんですね。もうその日から昼も夜も休まずです。ほとんど休まないで不眠不休ね。時には一人で涙を流しながら作曲したり、もう大いに喜びながら、ね、こう作曲しながら、たった24時間というものすごいスピードで一気にこのハレルヤをコーラスを、このメサイアを書いてしまったんですね。あれ全部演奏しようと思ったらものすごい時間がかかるそうですね。この全てのこのメサイアを書き終えた瞬間、彼の目の前に素晴らしい天国がですね、広がって、そこにイエス様がいらっしゃるという幻がはっきりと見えたそうですね。1743年、初めて公演されました。そして、ハレルヤコーラスですね、ハーレルヤというあのコーラスに差し掛かった時ですね、それを聞いていたイギリスの国王ジョージ2世が感動のあまり、思わず立ち上がって、そう聞いた。それから、ハレルヤコーラスの時には、みんなが立ち上がるというね、あの有名な伝統が生まれたんですね。私はね、こういう素晴らしい名曲は一人作曲家の頭から生み出せるんじゃなくて、やはり神様の特別な啓示を受けて次から次へと曲がひらめていったなということを思うんですね。まあヘンゼルだけではありませんね。ベートーベンもそうでしょ。彼も耳が聞こえなくなってからあの素晴らしい運命とかいろんな名曲を書いたそうですね。音楽界にとって耳というのはもう自分の命よりも大事なもんでしょう。それが失われた、絶望しかないけども、それから彼は素晴らしい名曲を書いたんですね。皆さん、これはそういう偉大な作曲家だけのことではありません。どんな人にも蘇られたイエス様が共にいてくださり、イエス様に祈るときにイエス様が私たちの心を強め励まし、信仰を燃やしてくださる、 慰めてくださるということ、そのことを覚えたい。そして最後に注目したい御言葉は41節の御言葉ですね。41節、彼らが喜びのあまりまだ信じられずという言葉ですね。この喜びのあまりという御言葉に注目していただきたいんですね。彼らは最初イエス様の姿を見たとき幽霊だと思って怖がりました。けどもそれは幽霊じゃない、本当に実際蘇ったイエス様がいると分かった瞬間に恐怖が喜びに変えられたんですね。皆さん、この弟子たちの喜びというのは喜びの原因何でしょうか。いや、それは先生蘇ったイエス様を見たからやと、イエス様蘇ったからやと皆さん思われるでしょ。もちろんそれがありますけども、それだけではないとないと思うんですね。蘇ったイエス様が自分たちのところに現れてくださったからなんですよ。わかります？イエス様に蘇ったイエス様に出会うまでの弟子たちの気持ち、どういう気持ちだったでしょうか。イエス様が捕まえられた時ね、帰ればピテロをはじめみんな雲の子を散らすように逃げてしまったでしょ。イエス様を見捨ててしまった、ペテロのごときはもう知らないなってね、何回も3回も言った。彼らにとってはイエス様から見捨てられて当然、裁かれて当然と思っていたんではないでしょうかね。その落ち込んでいる彼らにイエス様が現れたんですよ。その姿を見た時にね、ああイエス様は、こんなイエス様をすぐに裏切ってしまったような私たちを見捨てないで愛してくださっている。そのイエス様の大きな愛に触れた時に彼らは心から喜んだんではないでしょうか。私はそう思うんですね。もしイエス様がどっかで蘇っても自分たちで現れてくださらなければ何の意味もありませんね。ね、そのように彼らは失敗したんだけども、その失敗をイエス様は許して、そして弟子たちに現れてくださった。で、そのことは私たちに対してもそうです。私たちが何度失敗したとしても主は私たちを必ず見捨てることはなされない、最後まで愛してくださる、そういうお方であります。韓国の賛美の開拓者と呼ばれる一人のクリスチャンがおられるそうですね。彼に A さんとしておきましょう。 A さんは80年代半ばから活動を始めて、これまで多くの賛美を作ってですね、 CD を何枚も出してきました。ところが2003年です、今からちょうど20年前、活動が豊かにね、祝福されて油が乗り切っているところですね。ある日 A さんは一緒に働いているチームのある女性 の働き人がいたんです。その女性とあろうことか深い仲になって不倫をしてしまったんですね。彼は自分が何ということをしたんだろう、神の前に心から悔い改めて謝罪文書を出してチームは解散しました。彼はそれから2年間全ての活動から身を引いて、ただひたすら神様の前に悔い改めの日々を過ごしたんです。ところがそれから2年経ったある時、神様は彼にこう言われたんですね。あなたに教えることがある、完全でなければ新しくなることはできない。最初その話をメッセージを聞いた時に何を言ってるかよく分からなかったそうですけどですね、何かこう神様から恵みと平安をいただいたそうですね。でそんな時にある知り合いの先生から、 A さん、あなたをもう一度賛美の集会に招待して、そこで招待したいからそこで奉仕してくれないか、歌ってくれないかという連絡をもらったんです。けども A さんは言いました。先生は私がどういう理由で辞めたかご存知でしょ、私はもう一生人の前に立つ資格はないと思っています、断りました。でもそれでも招待すると言われて A さんは再び祈ったんです。すると神様がおっしゃいました。 A よ、 確かにあなたには人の前に立つ資格はない。しかし恵みによって立ち、福音だけを証ししなさい。私が恵みによってあなたを新しくし、その恵みが証しされるからだよとおっしゃったんですね。その時イエスさんは、その先ほどペテロとヨハネの話をしましたけども、そのペテロやヨハネが裏切ってしまったにもかかわらず、イエス様がペテロに対して私の羊を養いなさいと命じてくださっている、そのイエス様の姿を思い起こしたんですね。そしてそのペテロやヨハネがもう一度人として立ち上がったように、自分ももう一度神様の召しに従って賛美と福音を伝えようと決断して立ち上がったというんですね。今でも彼の活動に反対する人がいるそうです。その彼のそういう犯した罪にこだわってですね。でも彼は、主が必要としてくださるところならばどこへでも出かけていって、そしてあのサマリアの女がですね、自分の罪を告白してですね、イエス様を伝えたように、彼も喜んで正直に自分の罪を告白して、賛美と証を通して、こんな罪人の私でも神様は許してくださって、証人として立ててくださったんです、皆さん神様に誇りましょう、イエス様を信じてくださいと彼は言ってるそうですね。それを通して多くの方々がですね、希望を持ってですね、あ、こんな自分も許されるんだと言ってですね、イエス様を信じて素晴らしいね、そういう救われる人がたくさん増えているそうです。誤解なさないでください。不倫してよいとは決して私は申しておりません。とても大きな罪ですね。しかし罪を犯したらもうそれで人生は終わりではありません。心から神様の前に罪を認め悔い改めるならば、十字架の恵みによって許されて何度でもやり直しができるんです。主が再び、いや何度でもあなたを立たせてくださるからです。あなたは決して見捨てられることはありません。その祝福をもう一度覚えて参りて、まあ、覚えて、新しい一週間を歩んで参りましょう。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様が彼らの真ん中に立たれたという箇所からメッセージをいただきました。この箇所を通して私は自分が探られました。私はいつもイエス様を自分人生の生活のど真ん中に招き入れているだろうかと、本当に知らず知らずのうちに隅っこの方に置いていないかと、主をそのことを、そのことに気づかせていただいたことを心から感謝します。そして本当にこのイエス、今もイエス様がよみがえっておられ、どんな時にも尋ねてくださる、そして苦しみの時ほどイエス様のことを知ることができるという、そのことを覚えることができま、できてありがとうございました。また本当に罪深い私たちを見捨てないで何度でも現れて招いてくださるということも覚えることができてありがとうございます。私たちは決して主から見捨てられることはありません。どうぞこれからも信仰によって平安を持って歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に豊かな祝福、特に女性の方々の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。